こんにちは。お名前だけでわかります。スピリチュアルカウンセラーの林明宏です。このマジスピラジオは、真のスピリチュアル、脱エンタメ、お花畑スピリチュアルをテーマに配信しています。もし気に入っていただけたら、高評価、フォロー、コメント、チャンネル登録をお願いいたします。というわけで、今回も波動の法則入門、もう10回目になりましたけども、波動の法則、副読本であるですね、足立幸子さんのあるがままに生きるをご紹介していきます。まあ、今回か次回ぐらいでそろそろ最後にしたいなと思っています。前回は好きなことだけで生きると波動は重たくなってしまうという内容でしたけども、まあ、今回ですね、その逆なんですけども、タイトルとしては、まあ、好きなことで生きていくコツ。前回は好きなことだけで生きると波動は重たくなってしまうという話でした。例えば好きなことだけで生きていくというこの某動画サイトね。数年前にキャッチコピーでたくさんやってましたけども。それでたとえ仕事、ビジネス的にはうまくいったとしても、それが魂の進化をもたらさない場合が往々にしてあってですね。その場合、その YouTuber と言われている人のオーラ、波動は動物的になっていく。まあ、重たく、暗く、汚れていくと。ただ、収入は増えていくので、そこが厄介ということですね。まあ、なかなかこの世の価値とあの世の価値というのが必ずしも一致しないのでね、短期的には一致しないので、難しいところなんですけどね。それで、前回は好きなことだけで生きない方がいいという話でしたけども、とはいえ、やっぱり好きなことで生きていきたいですよね、というのはね、誰しも思うことじゃないですか。自分の不得意なことをしてですね、苦手なことをして、やっぱりそれで人生の大半を費やすのは、やっぱりもったいないわけですから。今回ですね、好きなことで生きていく、まあ、そのコツを、波動の法則、あるがままに生きるからヒントを得ていきたいと思っています。好きなこと、やっぱりしたいですよね。だから、私も今この仕事好きでやってます。おかげさまでね。まあ、いろいろ紆余曲折はありましたけども、現時点では、まあ、好きなことですね。そうしないとなかなか人のお役には立ちにくいですよね。まあ、人によってはですね、実は苦手なことをやっているので、逆に苦手な人の気持ちがわかるがゆえに、それで例えば人に教えるのが上手だったりね。そういった場合もあるにはあるんですよ。だから、あえてあんまり得意じゃないことをすることによって、かえってその本人の天命が生きているという場合もあるんですね。だからこれはケースバイケースではあります。でも、まあそういった方もね、それでその仕事を続けて、何年も何十年も続けているんであれば、やっぱり本当に嫌だったら、なかなか続けられませんからね。だからやっぱり好きなことをした方がいいよねという話ですね。ただ、ここは難しいんですけども、多くの人は楽なことを好きだと勘違いする。ということですね。好きであるということと、楽なこと。これを混同するんですね。まず、本当に好きなことをやって生きていくには、ここを乗り越えないと、まあ、無理でしょうね。例えば、投資、まあ、投機か。ギャンブルとか、あるいは、株、FX とかね。いわゆる投機と言われているやつですよ。で、それは好きというかは、普通に会社勤めして、嫌な上司とか嫌な仕事をね、やるぐらいだったら、そうやって楽して稼ぎたいということですよね。で、それは好きじゃないんですよ。楽なことをしたいだけ。まあ、要は怠けたいということですよね。前もね、そういえば、ドキュメンタリーで、ギャンブル依存症の方々をね、その更生施設を扱った、ドキュメンタリーを最近見たばっかりなんですけども、彼らは苦しいですよね。それで何百万何千万と借金して、 けど脳は脳もあくまで肉体ですからね。これは前回の文字起こしでちょっと過失修正した時に書き直したんですけども、脳は臓器なんですよ。つまり脳は肉体の一部なんですね。もちろん思考作用はあったとしても、肉体は肉体なんですよ。だから、楽で楽しいっていうのは、まあ脳からね、そのドーパミンだかエンドルフィンだかわかりませんけども、そういった快楽物質が出て、で、それでパチンコとかギャンブルだと脳をハッキングされてね、で、それを好きだと勘違いしてしまう。ただ、これはあくまで、そこにも書いて、レジュメにも書いてますけども、あ、YouTube ではレジュメ映してますからね。え、それは、肉体本位のエゴであると、いうことですね。だから、まずは、好きと楽しい、ということを勘違いしないということですね。でね、今思い出したから言いますけども、まあ、これも、その好きの定義と楽しいの定義が、なかなか難しいんですよね。え、孔子、論語で有名な言葉で、これを好むものは、これを楽しむものにしかず。これを好むものは、これを楽しむものにしかず。これは、好きよりも、楽しんでやってるという人の方が上手であると、いうことを言ってるんですね。ただ、孔子のおっしゃったことだから、当然、軽薄な意味ではないわけですよ。感情的な好きではなくて、まあ、これは前回の復習にもなりますけども、苦しいこと、辛いことも、これを自分を、まあ、論語的に言うと、身を収めるってね、修行ですよ。苦しいこと、辛いことも、修行するための糧として受け取っていくと。で、これが楽しむということですね。だから、この辺がね、やっぱちょっと人によって、これ波動の法則でもそうなんですけども、同じ言葉、同じ表現でもですね、どの次元から言ってるかっていうことが重要なんですよ。例えば、成功、ね、サクセス。この言葉もそうですし、幸福という言葉もそうです。何が幸福なのか、何が成功なのかっていうのは、人それぞれ定義が違いますし、その人の意識のレベルによって全く中身が違うわけです。だから波動の法則はよくですね、真のという言葉を頭につけます。真の幸福、真の成功、真の家族、真の調和ということですね。まあ、この辺がね、やっぱごっちゃになっちゃいけない。エゴの肉体本位の次元で捉えてはいけませんよということです。まあ、そもそもここに書いてるこの楽っていう字とね、楽しいっていうのも違いますよね。はい。この辺をね、ちゃんと整理した方がいいですよという話です。で、ここで言いたいことは、自分の好きなことというのは楽なことではないということは、これが他の人の場合だったら苦痛に感じること、あるいは傍から見たらめっちゃ大変そうだなと思うことでも自分は好きだと。そう言って楽しく取り組んでいけるものが好きなことだったらいいですよね。で、それは天命に当然つながっていくわけですよ。他の人じゃできないわけだから。例えばこの YouTube でもね、私もう2019年からやってますけども、この前ちょっと YouTube 関係の情報を収集していましたら、1年続けられる人は1割ぐらいしかいないっていう統計を見たことがあります。続けられないんですね。まあ、そんな簡単に再生回数が伸びたり、登録者が増えたりしないから。けど私はもう、まあ、スローペースではありますけど、続けているわけですよね。これは楽しいからですよ。まあ、最近ショート動画も毎日やってますけども、あれもね 楽しくなかったらできないですよ。あれめちゃめちゃめんどくさいですからね。作るの たかだか1分前後の動画作るだけでも、あれはめんどくさいですからね。けど、好きだからできるんですよね。で、そういったのが自分の天命につながっていく。だから、こういった傍から見たら大変そうだけど、ブログにしてもこれ文字起こしをね、やってるわけですけど、自分で全部やってるんですからね。だいたい8000文字か、下手すると1万字超えるんですけど、それも まあできませんよね。毎週毎週ね。 けど私は比較的楽しくやってるんですよ。だからこういった好きなことを見つけると非常に強いですよね。そういった本当に好きなことを見つけてるかどうかで人生の質が変わってくる。まあそれにはね、コツがいるんですよね、やっぱりね。で、今日は、まあこれ前回の復習も兼ねて言いますけども、苦しいことや辛いこと、それをやっぱりね、受け取っていく、その、なんていうかな、修行期間みたいなのが必要だと思いますね。苦しいことや辛いことも、自分の波動、ね、それが同調して起こっている。これ同調という言葉は波動の法則でよく使われます。前回の復習になりますけども、重要なキーワードです。同調。引き寄せではなくて、同調。ということですね。で、いいことも、悪いことも、好きなことも、嫌なことも、同じく、それが自分の波動が同調して、現象として起こっている。まずはこの深い気づきですね。理解ではない気づきだと。これも何回も言ってますね。そうやって受け止めていくことによって、まずは苦しいことや辛いことも取り組んでいく姿勢が必要ですね。で、ここで思い出したんですが、ちょっと波動の法則とは関係ありませんが、私は以前もちょっと言ったことありますが、松下幸之助と稲盛和夫というね、どちらも経営の神様と言われたお二人ですけども、私は好きなんですね。この二人が。この経営哲学が、もう10代から好きなんです。で、このまだ10代で私も今以上に若かったので、頭では理解できても全く気づけなかったことがあるんですね。それはここに書いている仕事のコツは仕事を好きになることだと。これ、お二人とも表現はちょっと違いますけど、同じようなことをおっしゃってるんですね。で、これ10代の頃もそうですし、あるいは20代の、これは実社会出て働いていた、サラリーマンとして働いていた自分もそうですけども、できるかと。そりゃ、いや、仕事のコツは仕事を好きになることって、いや、それわかるけども、それができへんから大変なんやと。できませんと。あまりに理想論すぎるだろうと。当時のね、まだ今以上に未熟だった私は思ったわけです。しかし、尊敬している方の言葉なので、サラリーマン時代、もう絶望的に、そのサラリーマン生活が向いていなかったと感じていた私は、非常にこれは葛藤しましたね。無理やと、これは。だって、合わへんもん、仕事がね。で、今、それから、時間がちょっと経って、まあ、改めて思うんですけども、どうやったらじゃあ仕事を好きになるのかと。それが分かったら苦労せんわということなんですが、そのコツは、これ聞けば当たり前なんですけども、目の前のことに全力で当たっていくしかないということですね。これですよ。だからこれも、まあ、言葉で聞いたら、そらそうやろうと。当たり前やんけって感じると思うんですけど、さあこれも同じく、理解ではなくて気づきだということなんですね。これがまずわかるかどうかですね。だから最初にまずね、さっきも言いましたけども、楽なことを好きと勘違いしないこと。まあ、これが第一関門だとすると、次の関門は、仕事を好きになることってね。つまり目の前のことを好きになるということ。じゃあどうやってすんのと。そこまではお二人とも自覚的におっしゃっていないんですよ。やっぱり神様ですからね。凡人じゃないんで、これがちょっと普通の人間でも理解できるような言葉でね、もう私なりに語ると、目の前のことに全力で当たるという平凡なことなんですね。で、それが松下幸之助的に言えば、素直という言葉ですね。松下は素直っていう言葉非常にね、大事にされてました。私も一時期、この松下幸之助の素直という、直筆のコピーですね。それを部屋に飾ってました。それぐらい、好きだったんですけどね。で、この素直って何ですかということなんですけども、素直のこの漢字ですね。これ非常にやっぱり、さすが松下が取り上げるだけ素晴らしい言葉なんですけども、 素直というのは、元ですね。元にまっすぐ、直はまっすぐということですね。元にまっすぐつながっていくということ。これが素直の言葉の定義ですね。で、これは、この足立幸子さんが、前も紹介していた大元ということですね。大元。これは、宇宙本体。宇宙の大生命。宇宙根源。ということですね。で、素直というのは、言葉の定義からすれば、その宇宙の根源にまっすぐであるということ。これが大元につながっていくということ。そして、これは前にも言いましたけども、直感というのはこの大元から発信をされているということですね。目の前の現象というのは自分の波動。それがたとえ無自覚であろうとも、その自分の波動が同調して目の前の運命として展開している。だからよく言われる通り、必然である。運命は必然である。意味のないことはないということ。そして、その偶然を装った必然ということですね。偶然に見えるけれども、実はそれはちゃんと必然的に起こっているんだよということ。これにいかに気づけるかということですね。その時に、たとえその、さっきの私でいけばね、入った会社間違ったかなとかね、こんな仕事向いてないとかね、もうサラリーマン自体が向いてないとか、もし、今の現時点での賢さを持って、知性でもって、当時にタイムスリップできるとすれば もうちょっとね、確かにこれは向いてないかもしれないけども、今自分の運命として、この嫌な仕事、嫌な上司がね 目の前に展開してるんだから、それを素直に受け入れていくということですね。で、今振り返ると、確かに嫌なことも多かったが、こうやって今偉そうにスピーチャルとか人から先生と言われてしまう立場になった今ですね。サラリーマン時代ですね。いろいろと厳しくご指導いただいたということは、やっぱり今につながっているわけだし、そういった社会人経験があったおかげで、今こうやってね、ちょっと特殊な仕事も常識的な感覚を忘れずに、させていただいているということですね。今振り返ったら分かることであって、当時からこの気づきがあれば、もっといい働きができていただろうなと、思うわけですね。普通の人は、そうやって目の前の嫌なことであっても取り組んでいくしかないようですね。これが大谷翔平とか、将棋の藤井聡太であれば、もうああいった方々はね、野球しに、将棋をしに生まれてきたようなもんじゃないですか。天才ですしね。努力もするしね。だからそういう人たちはちょっと例外ですよね。超人ですよ。オーラ、波動を見てもね、そんなオーラしてますよ。普通の人間じゃないから それは別にオーラ見えなくたってわかりますよね。あら、超人です。人間の姿をした何者かですよね。だから普通の人は、まずは目の前のことをより好みしないで当たっていくしかないと。といった意味で、もともと性格が素直な人だったらいいんですけども、私も含め普通の人たちは、やっぱり我がありますから。我がありますので、我というのはここで言うと、エゴですね。エゴの振動波、エゴの波動ですよ。それが悪、いろいろ悪さをするから、この人生は苦しいわけですよね。な、その、それを乗り越えていくんだという、波動の法則で言う、決心ですね。これ何回も言ってますね。決心をしてやっていくしかないと。本当の意味で好きなことに早く巡り会えた人というのは、ただ運が良かっただけですね。ご先祖の徳もあるだろうし、いわゆる過去世、前世ですね。その徳もあると思います。てか私も過去世リーディングやるんで それはあります。それは正直。そんなこと言ったところで、生身の人間としてはどうしようもないので、やっぱり与えられた運命をね、善悪を横に置いて、前回言ったジャッジを横に置いて、まっすぐ受け取って素直にやっていくしかないということですね。波動の法則でよく言ってる、素直に謙虚にという意味ですね。はい。けどね、私もやっぱり我が強いんで、いや、そうは言ったってやっぱり素直に謙虚にできたら、 そんなにやっぱ苦労しないですよね。最初から。ねえ。そりゃそうだろうと。それは素直に謙虚に生きた方がいいに決まってるじゃないかと。ね。いう、ちょっとクレームを言いたくなりますよね。それは。これ私もそうですよ。けど、そうやって素直に謙虚になれないと人生は辛いんですよね。残念ながら 自分のわがままで好きなことだけで生きていければ、エゴ的にはいいんですけど、そうすると苦しくなっていくんですよ。はい。だから そうやって人生が苦しくなっていくんで、じゃあ、もう早いところ、素直に謙虚になった方が得ですよねと。二宮尊徳の徳ですよね。これ前回言いましたね。哲学者のサルトルってね、フランスの哲学者が過去いましたけども、サルトルの言葉でね、地獄とは抵抗のことであるという言葉があります。これそうですよね。地獄とは抵抗のことである。抵抗すればするほど苦しいんですね。エゴが悪あがきをして、こんなもん嫌だと。で、親とか、先生とか、社会とか、会社とかね、ブーブー文句言えば言うほど苦しいわけですよね。そりゃ。で、さっきの楽で楽しいことに行っちゃうと、ギャンブルをしたりね、そういった方に行っちゃうわけですよ。だから、無駄な抵抗はやめなさいと、まあ、いうことですね。本当はね。まあ、抵抗すればするほど苦しいんで、ある時に気づかないといけないわけですね。ああ、抵抗しても無駄なんだと。無駄な抵抗はやめないといけない。まあ、これも頭の理解じゃなくて、本当に気づき、それが早ければ早いほど、まあ、有利だということですよね。で、無駄な抵抗をしない、素直に謙虚に受け取るということが、スピーチャルで言われている、委ねるとか、お任せとか、あるいは、カタカナでサレンダー、これ手放しという意味ですけどね。そうやって、スピーチャル業界では言うわけです。最近もショート動画で、時々、お任せとか、委ねるということに関して出してますよね。ショート動画を。よかったらご覧いただきたいんですけども。やっぱりこれは難しいんですよね。簡単に言いますけどね。スピーチャル系の人は。そうじゃないですよ。これは本当に難しい。まあ、いわば宗教の極意ですから。まあ、これは浄土宗、浄土真宗ね。他力系の宗教に限らず、宗教の極意です、これは。道元ね。禅の道元ですら同じような言葉を言ってますね。そうやって自力教の方ですら、お任せということをおっしゃってるんですよ。で、それが波動の法則的に言えば、宇宙との調和度が高いというわけです。ね、こういう表現しますね。宇宙との調和度が高いほど、その方は素直で謙虚であり、そしてさっき言った大元から来る直感ですね。直感を素直に受け入れて、そしてそれを即実践ができる。で、そのことによって実体験を積んで、反省も繰り返して、さらに波動が高くなっていくと。いうことですね。で、今回はもうこの辺で最後の方なんですけども、足立幸子さんの、よければこれ、あるがままに生きるを読んでいただきたいんですね。まあ、全部は紹介できませんが、あと一つだけちょっと付け加えておくと、この人類の多くが自然に宇宙と調和できるようになった時代ですね。まあ、これはですから、やっぱり縄文時代というのはそういう時代だったと思うんですね。まだ人と神というのが、この分離、していなくてね、人と神が一体だった時代ですね。まあ神道でもね、これを上古ってね、いう言葉もありますね。まあ、縄文時代とか神道でいう上古の時代ですね。本当、古の時代です。で、それは神と人間が一体だった。人間とその宇宙が調和していた。で、それができるような人間がまた増えていくと、元あった縄文や上古の時代に回帰をしていくと、宗教団体、あるいは宗教が不要になっていくということですね。まあ、これも非常に重要な指摘ですね。私は宗教は学校みたいなもんですよと言っています。だから、ある程度勉強したらもう卒業してくださいねと、常日頃言っています。だから私自身も宗教団体には一切所属をしていません。もちろん、尊敬する宗教家の方はたくさんいます。さっき言った道元もそう、親鸞もそう、法然もそう。そして、前によく紹介していた世界平和の祈り。この提唱者、五井正久先生も私はとっても尊敬しています。けれども、宗教団体は入る必要はないと、私は確信をしています。 それはこの波動の法則、ここに書いている通りなんですね。本来は宗教というフィルターを通じなくても、直感を通じて大元、神、宇宙、根源とつながることができたわけです。だから本来は不要だと。まあこれはね、前も数年前に言ったことありますけど、さっき言った五井先生もそうおっしゃってますからね。面白いですよね。宗教団体の創始者なのに、いずれ宗教はいらなくなるってね。この団体もいずれ解散だよと。素晴らしいですね。こういう立場を超えておっしゃるのは本当に尊敬しますけども。まあただ、一人になるのは怖いんですね。やっぱりみんなでお祈りしたり、みんなでね、教義を教えを学んだりすると楽しいですからね。まあけどやっぱり学校なんですよ。いずれはそういったスクールでね、教室で何十人かで集まって、あるいは何百人か。それも卒業しないといけない。一人になるのが怖い。それを超えて、その現世における所属の欲求、あるいは承認されたいね。それを超えていって、宇宙との無限の所属感、あるいは無限の承認感ですね。だから、言い換えると、宇宙に包まれている、神に抱かれている、阿弥陀如来に抱き取っていただいているという、こういった宗教的な表現ですね。あるいは、もうすべてを許されているとか、受け入れられているとか、まあ、そういった感覚ですね。それを、こう、気づきとして得ていくっていうのが、この波動の法則の実践であるということですね。では、今回ですね、本当に好きなことをやっていくコツですね。まあ、それは、まずは、楽で楽しいことだけを求めないと いうことですね。それを好きと勘違いしないことということですね。そして、感情的な好き嫌いを横に置いて、まっすぐ目の前の運命、波動が同調して起こってくる運命に素直で謙虚であるということ。では、今回はこんなところです。ご参考にしてください。では、今回も1週間以内に文字起こしして、ウェブサイトにアップしていきます。まあ、こんな感じで、要点と要約文とね、あとはその文字起こしですね。まあ、前回もだいぶ 1万字ぐらいあるんですけども、これでバーってさらに書き修正して、書いていますので、よければ、ウェブサイトも覗いていただけると嬉しいです。それと、あとですね、無料メルマガ、ぜひご登録をお願いいたします。まあ、登録の特典もありますし、解除も簡単ですし、あと、近いうちにちょっとある発表をしますんで、よければご登録いただければ幸いです。そして、この動画、音声が気に入ったら、ぜひチャンネル登録、そしてフォローをお願いいたします。では、今回は以上です。ありがとうございます。